幸せ発信八代市タウントピックス町の話題です。日名具小学校が環境大臣表彰を受けました。地域環境美化功績者表彰。6月14日日名具小学校が環境大臣から地域環境美化功績者表彰を受けました。これは環境省が毎年6月の環境月間に合わせて、環境保全や地域環境保全と地域環境美化に顕著な功績があった人や団体を表彰するものです。同校では平成18年度から学校版環境 ISO 活動を中心に、省資源・省エネルギー活動やゴミの減量化、3R 活動などに積極的に取り組んでいます。また毎月第2・第4月曜日に地域の資源回収に参加し、地域住民が先生役となり、学校の資源ごみを児童たちが分別しています。環境美化について児童たちは、先輩たちがやってきたから自分たちも自然とやっている、あまり意識してないし当たり前だと思っていると話しました。環境美化活動の中心的存在となっている5、6年生が標語を掲げてにこやかに写真に写っています。夢が広がりました。教えて青年海外協力隊。6月23日郡地区小学校で教えて青年海外協力隊が実施されました。これは県内在住の青年海外協力隊経験者を講師として招いて、開発途上国の現状や日本の国際協力の体験を子どもたちに伝え、開発途上国への興味を喚起し、国際理解を深めることを目的としています。講師にザンビア共和国へ理数科教師として派遣された山崎秀次さんが招かれ、児童71人にザンビアでの経験を話しました。講話の中で山崎さんは、たくさんのかけがえのない出会いがありました、仲間は一生の宝物、大切にしてくださいと話しました。その後の質問では、多くの児童が手を挙げてザンビアでの生活について質問したり、自分の夢を語ったりしました。児童の質問に答える山崎さんの写真が載っています。伝統行事を継承、八代妙見祭出し物体験教室。7月9日宇柳小学校体育館で八代妙見祭出し物体験教室が行われました。これは地域の子どもたちの地域伝統行事に対する関心を高めるとともに、将来の担い手育成を図ることを目的としており、今年で11回目の開催となります。宇柳小学校体育館では獅子や木田、金馬、やぶさめなどの体験コーナーや、体育館の外ではポニーの乗馬体験もありました。妙見祭を支える団体の指導のもと、いろいろな出し物を体験し、子どもたちは見て触れて妙見祭を肌で感じ、楽しみながら学んでいました。やぶさめを体験した宇柳小6年の近松一穂さんは、自分の思った方向に矢が飛ばなくて難しかったです。また機会があればやってみたいと話しました。子どもによる獅子舞歓迎演舞の様子が載っています。100歳おめでとうございます。日置町の飯田文子さん、大正6年6月20日生まれ。毘沙丸町で6人兄弟の三女として生まれ育った文子さん。4人の子宝に恵まれ、 家事に育児に多忙な日々を過ごしました。裁縫が得意で、子供たちの洋服だけでなく親戚の着物などもよく作っていたそうです。長寿の秘訣は腹八分の食事を心がけていたこと。北の丸町の永田美恵さん、大正6年7月11日生まれ。本町で3人兄弟の3番目として生まれ育った美恵さん。人と接することが好きで、若い頃から友達が多いそうです。洋裁や編み物が得意で、女学校時代は下級生の制服を縫うこともありました。長寿の秘訣は誰とでも笑顔で会話すること。お二人の笑顔の写真が載っています。迫力ある大太鼓、和太鼓集団しだら邦楽公演。6月14日、宇柳小学校で和太鼓集団しだらによる公演が行われました。これは文化庁が行う文化芸術による子どもの育成事業の一環によるものです。宇柳小体育館には児童や保護者など約300人が集まり、参加者は大太鼓の力強い演奏に聞き入っていました。公演の後半は児童が太鼓を叩いたり、事前のワークショップで学んだ演舞を披露したりする場面もあり、会場が一体となりました。公演を鑑賞した4年生の尾形空さんは、大太鼓などいろいろな楽器の演奏が聞けて楽しかったですと嬉しそうに話しました。しだらによる力強い演奏が載っています。貴重な手植えを体験。八代農業高校と有佐小による田植え。6月16日、八代農業高校の農場で同校生徒と有佐小児童との交流体験活動が行われ、約40人が貴重な手植えを体験しました。両校では2年前から田植えや稲刈り、食育活動といった交流プログラムが実施されており、今回はその活動の一環として行われたものです。小学生は高校生の指導を受け、泥だらけになりながらも一本一本丁寧に苗を植えていました。参加した有佐小5年の白石里乃さんは、途中土が柔らかくなり稲が倒れて大変でしたが、高校生が教えてくれて稲を植えることができたのでよかったですと笑顔で話しました。みんなで稲をたくさん植えている様子が写真に載っています。八代を PR、 台湾ドラマ撮影クルーをおもてなし。6月22日、台湾ドラマの撮影が八代で行われ、肥薩オレンジ鉄道車内や日名湖温泉駅、日名湖温泉街が撮影の舞台となりました。このドラマは八代市出身で、万平油を台湾から八代に伝えた植物学者、島田弥一さんの台湾における功績にインスピレーションを得て制作されるものです。撮影の合間には、湯の里日名湖振興会などが万平湯入浴剤や日名湖ちくわなどを出演者のチュアンキャッシュさんや柴本由紀さんらにプレゼントしました。特産品を受け取ったチュアンキャッシュさんは、熊本は町がきれいで人も親しみやすく環境が素晴らしいと笑顔で話しました。八代の特産品を受け取るチュアンキャッシュさんの写真が載っています。スリランカで頑張ってきます。ジャイカボランティア出発前表敬訪問。7月から2年間ジャイカボランティアでスリランカに派遣が決定した向江町の本田智子さんが6月23日、市役所鏡支所を訪れ、 中村博夫市長に出発の報告をしました。これは日本政府の ODA、政府開発援助の一環として、国際協力機構 JICA が実施する事業です。本田さんは福祉に携わってきた経験を生かし、ソーシャルワーカーとして主に障害者の支援を行う予定で、福祉に携わってきた経験を現地で役立てることができるようにできる限りのことをやっていきたいと抱負を語りました。出発の報告に訪れた本田智子さんと中村市長の写真が載っています。薬物乱用のない熊本、薬物乱用防止キャンペーン。6月24日薬物乱用防止キャンペーンが夢タウン八代店で行われ、八代地区薬物乱用防止指導員協議会、ボーイスカウト、スポーツ少年団など約80人が参加しました。これは、ダメ、絶対、普及運動熊本県事業の一環として、毎年行われているものです。スポーツ少年団の中崎葵さん、軍畜小6年が薬物の乱用を他人事とせず、薬物に対する正しい知識を身につけ、力を合わせて薬物乱用防止の輪を広げていきたいです、と宣言。啓発チラシなどを買い物客へ配布し、国連支援募金への該当募金活動を行いました。買い物客へ薬物乱用防止を呼びかけている様子が写真に載っています。三等家ゆかりの宿が復旧、織屋改修記念式。6月24日織屋改修記念式が開催され、地域住民、寄付協力者ら約60人が参加しました。織屋は種田三等家が宿泊した建物で、日名具観光振興の拠点となっていますが、熊本地震で破損。その後、市がインターネットで資金を募り、全国からの寄付で改修を行いました。式では、地域を代表して、9月は日名具で三等家実行委員会の今田徳次郎会長が、多くの人からの寄付で織屋が復旧し、胸が詰まる思いでいっぱいです。日名具が元気のある温泉地になるようにみんなで頑張っていきますと感謝を述べました。織屋を案内する池田昭一さんの写真が載っています。いぐさの産地に希望の光、新型ハーベスタ導入開始。6月25日鏡町の平岡浩二さんのほばで新型ハーベスタが導入されました。ハーベスタはイグサを刈り取るための機械で、イグサを継続して生産するためには必要不可欠なものです。平成20年に製造中止となり、官民一体となって取り組んだ結果、本年度から3年間で100台が導入され、日本最大のイグサ産地である八代地域の生産意欲の維持向上に大きく貢献することが期待されています。平岡さんは、部品取り用に中古のハーベスタを確保しなければならなかったが、これからは安心してイグサを生産できると話しました。関係者が見守る中、新型ハーベスタが稼働している様子が載っています。ふるさと納税の返礼金を寄付、絵画寄付贈呈式。6月29日、日名具温泉センター万平湯で絵画寄付贈呈式が行われ、広島県呉市在住の中里義孝さんが中村博夫市長に、八代亜紀さんが制作した絵画を手渡しました。この絵画は、中里さんがふるさと納税の申し込みをした際に、妻のふるさとである 日名具の景観や日名具に関わりのあるものを題材にした絵画を日名具温泉センターに飾りたいとの思いを受けて、今回特別に制作されたものです。中里さんは熊本の復興と日名具温泉の活性のために何かできないかと考え、絵画を寄付することに決めましたと笑顔で話しました。中村市長に絵画を手渡す中里義孝さんの写真が載っています。写真で八代を PR、 3D マーチフォトコンテスト表彰、6月30日九州国際 3D マーチ2017フォトコンテストの表彰式が市役所鏡支所で行われ、19人75点の応募の中から最優秀賞1点、優秀賞2点、審査員特別賞1点、入選6点の計10点が選ばれ、8人が受賞しました。村松静代審査委員長は、撮影アングルが素晴らしい作品が多かった、色の濃淡をはっきりさせることで良くなる写真もあった、これからも撮影技術を磨いてくださいと公表しました。2年連続最優秀賞を受賞した森口明俊さんは、グランプリが取れて嬉しい、八代がのどかで良いところを表現できたと話しました。フォトコンテスト入賞者の皆さんの写真が載っています。茅の輪をくぐって助祭招福、妖拝神社茅の輪くぐり、6月30日 V 原上町の豊足原神社妖拝神社で茅の輪くぐりの神事が行われました。茅の輪くぐりとは、聖火を前に疫病退散、除災消福を祈る祭りで、半年間の間に知らず知らずに犯した罪を茅の輪をくぐることによって払いのける神事として、毎年各神社で行われています。妖拝神社では、人がくぐる茅の輪だけでなく、ペットや自動車もくぐる茅の輪もあり、晴天の中、多くの参拝者が茅の輪をくぐりました。ペットと一緒に茅の輪をくぐった木下よし子さんは、1年に1回の茅の輪くぐりを毎年楽しみにしていますと話しました。茅の輪をくぐる参拝者の姿が写真に載っています。八代から世界のアスリートへ、八代市強化指定選手指定賞交付式、6月30日トップアスリート育成事業で強化指定選手に選出の8競技20人が八代ホワイトパレスで強化指定選手指定賞を受けました。同事業はオリンピックなどの国際大会で活躍する競技者の輩出を目指し、競技者への支援活動を推進することを目的に、八代市が市体育協会と連携して実施している事業です。選手を代表して、八代農業高校2年生の水口正樹選手、ウエイトリフティングが選ばれて光栄で、身が引き締まる思いです。東京オリンピックや国際大会に向けて頑張っていきたいですと決意を述べました。八代市強化指定選手と関係者の皆さんの写真が載っています。親子で楽しいひととき、熊本親の学びプログラム、7月5日仙町緑保育園で保育参加子育て講座が行われました。これは熊本親の学びプログラムの一環として実施されており、子育てのポイントを身近な話題から楽しく学ぶものです。同年代の子を持つ親同士、楽しく和やかな時間を過ごしました。前半の保育参加では、親子ふれあい遊びや親子体操が行われ、 子供と親が一緒になって体を動かしました。子供一人でもできる体操や遊びから、親子でできるものまで、たくさんの体操や遊びを楽しみました。後半の子育て講座では、保護者が熱心に講師の話を聞いていました。体全体を使ったじゃんけんをする子供たちの様子が写真に載っています。